腎臓病の食事制限をめぐる誤解、少なく食べるより適切に食べるべき理由。慢性腎臓病だからといって、すべての食品やタンパク質を一律に減らすと、栄養不足や筋肉の減少、フレイルのリスクが高まる可能性がある。食事は腎機能、透析の有無、血液検査、体重や筋肉の状態を総合的に確認し、制限が必要な栄養素だけを選んで調整しなければならない。慢性腎臓病の食事は、全体の摂取量を一律に減らすのではなく、十分なエネルギーを確保しながら、必要な栄養素だけを調整する方法でなければならない。エネルギーとタンパク質の摂取が不足すると、体が筋肉をエネルギー源として使うため、サルコペニアやタンパク質エネルギー消耗のリスクが高まる可能性がある。非透析の慢性腎臓病におけるタンパク質の調整と、透析患者におけるタンパク質の補給では方向性が異なるため、同じ食事を適用してはならない。カリウムとリンは、すべての患者が一律に制限するのではなく、血液検査、薬剤、排便状態、食品の供給源を考慮して調整する。体重減少、食欲低下、筋力低下、または食事量の減少が続く場合は、腎臓内科と臨床栄養の専門家による評価が必要である。慢性腎臓病患者にとって食事管理は重要だが、それをすぐにできるだけ少なく食べることを理解してはならない。過度な制限は、十分なエネルギーと必須栄養素の摂取を妨げ、筋肉の減少、身体機能の低下、感染症への脆弱性、フレイルにつながる可能性がある。一方で、タンパク質やナトリウムを一切制限せずに摂取してよいという意味でもない。重要なのは腎機能の段階、透析の有無、血液検査、併存疾患、栄養状態に応じて、制限すべき項目と十分に摂取すべき項目を区別することである。重要な結論、食事全体の量より何を制限するかが重要。慢性腎臓病の食事には異なる2つの目標が共存している。腎臓への負担と代謝異常を減らすため、ナトリウムやタンパク質などを必要な範囲で調整する。十分なエネルギーと栄養を供給し、体重、筋肉、活動能力を維持する。どちらか一方の目標だけを強調すると問題が生じる。食品の種類や量を過度に減らすと、エネルギー不足により、摂取したタンパク質までエネルギー源として使われることがある。一方、高タンパク食、塩分の多い食品、加工食品を無分別に摂取すると、一部の患者では腎臓病の管理が難しくなる可能性がある。したがって制限食よりも個別化されたバランス食という表現の方が、実際の原則に近い。食べる量が少ないほど筋肉が減る理由、エネルギーが不足すると、体は貯蔵組織を分解する。食事から得られるエネルギーが不足すると、体は脂肪だけでなく筋肉のタンパク質も分解し、エネルギーとアミノ酸を確保する。タンパク質の摂取量まで同時に減っている場合、損失を補うことはさらに難しくなる。慢性腎臓病では、次の要因が筋肉の減少をさらに促進することがある。食欲低下、吐き気、味覚の変化、炎症と感染、代謝性アシドーシス、身体活動の減少、糖尿病や心血管疾患などの併存疾患、透析中の栄養素の損失と代謝負担、過度に複雑な食事制限、タンパク質エネルギー消耗は単なる低体重ではない。腎臓病で用いられるタンパク質エネルギー消耗とは、体内のタンパク質とエネルギーの蓄えが減少した状態を指す。体重減少だけでなく、筋肉量の減少、食事摂取量の低下、低い体格指数、一部の血液指標などを総合して判断する。浮腫があると、水分によって体重が維持または増加しているように見えても、筋肉は減少している場合がある。そのため、体重計の数値だけで栄養状態に問題がないと断定してはならない。タンパク質制限は誰にでも同じ処方ではない。国際的なガイドラインでは、おおむね非透析の慢性腎臓病患者に対し、過剰な高タンパク摂取を避けるよう推奨している。KDGGO 2024がんガイドラインでは、慢性腎臓病ステージ3人5の成人のタンパク質摂取量として、1日あたり体重 1kg につき約 1.8g を提示し、進行リスクのある成人には、1日 1kg につき 1.3g を超える高タンパク摂取を避けるよう案内している。ただし、数値は個人向けの処方ではない。実際の必要量は、年齢、体格、栄養状態、糖尿病、運動量、妊娠の有無、透析の有無によって異なる。肥満や浮腫がある場合は、現在の体重をそのまま計算に用いないこともある。低タンパク食が可能な場合、代謝的に安定している一部の非透析患者には、 医療従事者と栄養専門家の監督下で、よりタンパク質量の少ない食事が用いられることがある。その際は十分なエネルギーを確保し、栄養状態と血液検査を継続的に観察しなければならない。患者が自己判断でご飯もおかずもすべて減らすことは、ガイドラインに基づく低タンパク食とは異なる。透析を開始すると条件が変わる。血液透析や腹膜透析中は、タンパク質の損失や異化作用が生じる可能性があるため、一般的に非透析患者よりもタンパク質の必要量が多い。透析面の低タンパク食をそのまま続けると不足する可能性があるため、透析施設の処方に合わせて再調整しなければならない。栄養素ごとに何を調整すべきか項目基本原則、過度な制限の問題、個別化が必要な理由、総エネルギー、体重と筋肉をいじるだけ確保する、体重減少、筋肉の分解、疲労、フレイルを招く可能性がある、年齢、活動量、体格、体重目標が異なる、タンパク質。非透析患者は過剰摂取を避け、処方量を満たす、過度に減らすと、筋肉と身体機能が低下する可能性がある、腎臓病の段階、栄養状態、透析の有無が重要である。ナトリウム塩分の多い食品や加工食品を減らすのが一般的である。食事の味が過度に損なわれると、全体の摂取量が減る可能性がある。血圧、右手、心不全、服用薬を合わせて考慮する。カリウム、血中カリウムが高い場合や上昇リスクがある場合に摂取源を調整する。不要な制限は、カムジ野菜や食物繊維の摂取を減らす。薬剤、アシドーシス、便秘、血糖、残存腎機能も影響する。リン血中リン濃度と食品からの供給源を見て調整する。タンパク質食品全体を避けると栄養不足が生じる可能性がある。リン酸添加物、動物性、植物性供給源では吸収率が異なる。水分医療従事者から制限を指示された場合は目標量に従う。不要な制限は脱水リスクを高める可能性がある。尿量、コルフゼン、透析方法によって異なる。栄養ガイドラインで示される1日のエネルギー必要量は体重1回あたり約25〜35キロの範囲で個別に設定されることが多いが、これは自己計算用の処方ではない。年齢、活動量、体重変化、疾患の状態によって異なり、どの体重を基準に計算するかについても専門家が判断しなければならない。カリウムとリンを一律に避けてはならない理由。カリウムは検査結果と原因を合わせて確認する必要がある。腎機能が低下するとカリウムを排泄しにくくなる可能性があるが、すべての慢性腎臓病患者に高カリウム血症が生じるわけではない。血中カリウムは、一部の高圧薬、代謝性アシドーシス、便秘、血糖コントロールの状態、検査過程の誤りにも影響されることがある。検査結果が正常であるにもかかわらず、果物や野菜を広範囲に控えると、食物繊維、ビタミン、食事の多様性が不足する可能性がある。カリウムが高い場合は、まず実際の摂取源が何かを確認し、食品の種類、量、調理方法を調整しなければならない。リンは含有量だけでなく、吸収される形態が重要である。加工肉、プロセスチーズ、インスタント食品、一部の飲料には、リン酸添加物が含まれていることがある。添加物の形で含まれるリンは比較的吸収されやすい。植物性食品のリンはフィチン酸塩の形で存在し、吸収率は比較的低い。したがって、リンを減らすために全てのタンパク質食品を断つのではなく、食品の原材料名でリン酸塩添加物を確認し、栄養価と吸収率を合わせて比較する取り組みが必要である。腎機能の段階と透析のよる違い、状況食事管理の中心、初期の慢性腎臓病、血圧と血糖の管理、ナトリウムの過剰摂取の抑制、バランスの取れた初期性体重の維持進行した、非透析の慢性腎臓病、タンパク質の過剰摂取防止、十分なエネルギーの確保、カリウムリンアシドーシスと栄養状態の観察液透析、適切なタンパク質補、透析間の体重増加とナトリウム水分の管理、カリウムリンの調整、腹膜透析、タンパク質損失の補充、透析液から吸収されるブドウ糖と体重、血糖の考慮、高齢、虚弱患者。筋肉と機能の維持を優先し、制限による利益と栄養損失のリスクを合わせて評価、同じ腎臓病食でも段階が変われば目標も変わる。腎機能や透析の有無を確認せず、インターネット上の県立病を適用するのは安全ではない。実際の食事はこのように確認する1。まず現在の摂取量と体重変化を記録する。3日程度摂取した食べ物と飲み物、食事量、食欲を記録する。最近1か月の体重変化も確認するが、右手や透析前後の水分変化があるかどうかを区別する。 2、減らすべき食品と維持すべき食品を分ける。食事全体を一度に減らすのではなく、塩分の多い汁物、超加工食品、高タンパク質サプリメント、リン酸塩添加物など優先的に調整すべき対象を見つける。ご飯やその他のエネルギー源まで一律に減らすと、エネルギー不足が生じる可能性がある。3、血液検査と変疾患を関連づけて確認する。異球体ろ過量とアルブミン尿だけでなく、カリウム、重炭酸塩、リン等、脂質の数値なども医療従事者と共に検討する。1回の数値だけを根拠に長期間制限するのではなく、変化の傾向と原因を確認する。4、体重と合わせて筋肉の機能を確認する。普段より歩く速度が遅くなっていないか、椅子から立ち上がりにくくなっていないか、階段の利用が辛くなっていないかを確認する。医療機関では握力、歩行速度、身体組成、栄養評価を活用できる。5、処方を定期的に再調整する腎機能、薬剤、透析の有無、食欲は変化する。以前の段階で受けた食事内容をそのまま続けるのではなく、検査結果と栄養状態に応じて制限の程度を改めて設定しなければならない。見落としやすい問題、制限の複雑さ自体がリスクになり得る。患者が肉はダメ、野菜はカリウムがあるからダメ、乳製品とタオ類はリンがあるからダメ、ご飯は糖質があるからダメという指示をそれぞれ受け入れると、実際に食べられるものがほとんど残らなくなる可能性がある。これは食事制限の負担と考えることができる。安全な相談では禁止食品のリストを増やし続けるのではなく、次の順序で優先順位を定める。生命を脅かす可能性のある高カリウム血症や重度の体液過剰を最初に管理する。ナトリウム、添加リン、過剰なタンパク質など明確な過剰摂取源を見つける。エネルギーと必須栄養素を補う代替食品も合わせて提示する。制限によって得られる利益と体重筋肉が減少するリスクを定期的に比較する。何を食べてはいけないかという指示には必ず代わりに何をどれだけ食べるかが伴わなければならない。腎臓は食事によって再び回復するのか、急性腎障害は原因を治療すれば機能がかなり回復する可能性があるが、慢性腎臓病によって生じた構造的損傷は完全には元に戻らない場合が多い。健康的な食事や運動を特定の治療法のように表現し、腎臓が必ず再生すると断定してはならない。ただし、血圧と血糖を管理し、適切な薬物療法と食事運動を併用すれば、アルブミン尿が減少したり、腎機能低下の進行が遅くなったりする可能性がある。患者にとって現実的な目標は、一つの検査数値の感じではなく、進行抑制、合併症予防、身体機能の維持である。速やかに医療従事者へ伝えるべき兆候、次のような変化がある場合は、単なる食欲の問題として済ませず、腎臓内科または臨床栄養の専門家に伝えることが望ましい。意図しない体重減少が続いている。普段の食事量の半分程度しか食べられない日が続いている。吐き気、嘔吐、強い味覚変化、咽頭困難がある。歩行や階段の利用が急に辛くなった。または筋力が明らかに低下した。牛や幹切れが悪化し、体重が急速に変化する。強い倦怠感、動悸、筋肉の麻痺感が現れる。重度の呼吸困難、腰痛、意識の変化、突然の麻痺感には緊急の評価が必要となる場合がある。まとめ、慢性腎臓病患者にとって危険なのは制限そのものではなく、根拠や代替計画のない過度な制限である。非透析の段階ではタンパク質の過剰摂取を必要があるが、十分なエネルギーと栄養を確保しなければならず、透析を開始するとタンパク質の必要量が変わる。カリウムとリンも血液検査と実際の摂取源を確認してから調整しなければならない。腎臓を守ることと筋肉を守ることは互いに相反する目標ではない。検査結果、現在の摂取量、体重変化、身体機能を合わせて評価すれば、2つの目標を同時に追求できる。